ガチャ。どこか寂しい金属音が藍錆色に染まったトレーナー室に響いた。壁にある見慣れた掛け時計は今午前0時を主張している。しかし秒針はそれを置き去りにするようにカチンカチンと止まることなく、この夜をより深く、より静かなものへと変えていく。私グラスワンダーはそのような真夜中に学園のトレーナー室を訪れました。ええ、知っていますよ。寮の門限はとっくに過ぎました。でも心配はいりません。いつものように外泊届はきちんと提出しています。ここに来るために、一方的に彼との逢瀬を遂げるために。私のトレーナーは頑張り屋さんでした。そして私と同じように、一度決めたことはやり遂げるまで絶対諦めない頑固な人でした。そうでなければ私が一着を取れるまで待つなんてことはありませんもの。似たような性格なのでしょうか。トレーニングについて私の考えたことはいつも見透かされてしまいます。グラスちゃんのブレーキ役ってエルはいつも言ってるけど、彼はただのブレーキじゃない。私の心の奥底にある最もいけない部分を催すカタリストでもあります。醜くてドロドロで熱くて甘美な独占欲を。今までは彼の担当馬は私だけでした。二人三脚であらゆるゲートをくぐり、ターフの上に立ち、レースに勝ってきました。彼は私の師であり、友であり、時には兄、時には父。いいえ、この絆は多分、家族すら超えているでしょう。同じ目標を持った私たちは、一心同体でした。だから、名付けられた。クリゲの怪物、ハイド氏と、その怪物と一心同体になった、ジキル博士と。かの有名なコンビの名が、私たちの異名になるのは、光栄なことだと思います。この3年間、私のそばにはいつも彼がいて、それが当たり前のことでした。そしてその当たり前も、すっかり私の中で定着しました。だから、そんな彼を独り占めできる時間が、もうすぐ終わりだと分かったとき、私は初めて不安を感じました。彼はチームを組むことを決めました。もうしばらくしたらグラスの後輩が来るよ、と言ったその日のトレーナーさんの満面の笑みは、未だに鮮明に覚えています。先輩になることは嬉しいですし、何より彼のトレーナーキャリアにとって、これは大きな一歩なのでしょう。だから最近はトレーナー寮に帰らずに、夜遅くまでここでチームメンバーを選別し、資料を作成しています。私は、そんな彼の重荷を少しでも減らすために、近頃はずっと自主練をとっていました。ただでさえ、残りの時間が少ないというのに。車用が鎧戸の隙間からトレーナー室に穏やかなぬくもりを送り、さびれた黄昏の余韻がささやかな暖かさに染め上げられる頃、今日の自主練内容を簡単にまとめて報告して、いつものように 彼とたわいもない話に花を咲かせる時間。いいえ、埋め合わせなんて大丈夫ですよ。トレーニングもトレーナーさんからいただいたスケジュール通りに進んでいますので、心配いりません。いつものように手を頬に当てて、微笑みながら彼を安心させる言葉を口にしたけど、お嘘つきね、クラスワンダ。今日だってひとときも離れずに自分のそばにいてほしかったくせに。心の中ではそう言わざるを得なかった。もう心配性ですね。わかりました。トレーナーさんこそ夜更かししすぎないようにしてください。そう言ってポンポンと私の頭を撫でました。少々子供扱いされた気分ですが、彼に触れられたことがそんな拗ねた気持ちさえ打ち消して、尻尾はブンブンと左右に大きく揺れています。明日も頑張らないと。ついでにお弁当箱も回収しますね。明日は何が食べたいですか？まあ、それが一番難しい注文なんですよ。結局心配されてますよ、トレーナーさん。苦笑いしながらぽつりとつぶやく。テーブルに置いていたエナジードリンクの瓶は、一目ではいくつあるかわからないくらいの数が並んでいた。夜が明けたら片付けましょう。なぜなら今はそんなことをしている暇はないからです。お互い忙しいせいで、日中の彼との交流は朝の挨拶と夕方のトレーニング報告程度に限られています。だからこの時間でしか彼と触れ合いたいという欲求は満たされません。かつて不退転と書いた自分がそんなことを打ち明けたら、きっと笑われて罵られてしまうでしょう。これだけのことでそんなに動揺して、お前の闘争心はどこへ行ったんだ、お前の決心はどこへ行ったんだ。そして何よりチームのことを素直に喜べない自分が許せなかった。だから少しでもこの不安を取り除きたい。チームができても堂々と彼のそばにいたい。誰にも邪魔されないように。夜が一層深くなったせいか、ドックンドックンと心臓の音がはっきりと聞こえる。この予備とも言えるいけない行為はこれでもう何度目でしょう。大和なでしこたるものからは最もかけ離れている行為。このことが露見したら、私は多分このまま行方知れずになるでしょう。ですが、何回やってもまるで初めてのようにこの高まりは一向に収まらない。今この瞬間も彼への烈情が煮えたぎって、理性がじわじわと侵食され、溶かされていく。一歩、また一歩。ローファーの音がいつもより大きく響く。窓から差すかすかな月明かりと、歩調に合わせてゆらゆらと揺れる栗毛が彼の上に影を作る。穏やかな寝息を立てて寝ている彼を前に、心臓が高鳴って、自分ではコントロールできないくらいに呼吸が震えている私がいる。 トレーナーさん。かすれた声で彼を呼んでみる。6文字。私が残りわずかの理性を捨てて、自分でも知らない何かになるには、彼からのこの6文字だけで十分。でも、案の定彼は反応しません。だから、私の心も煮えたぎったまま。ああ、いけない人、意地悪な人。乙女の両方を好調させ、息を乱させた上に、あなたは何にも知らずに、ソファーで子供のような寝顔を見せて、なんという可愛らしいお顔。襲われても、知りませんからね。
って、危ない！トレーナーさんを襲うだなんて、一体何を考えてるの？あなたは獣ですか、クラスワンダー。
いけない妄想が、心の奥底から頭へと這い寄った途端、奥歯を噛みしめて、私は強引にその念を押さえつけた。ごめんなさい、トレーナーさん。どうやらクラスワンダーは、とても、とても悪い子みたいです。こみ上げてきた罪悪感に苛まれて、私は彼に近づき、見つめながらささやき声で謝る。もちろん私が謝っている理由も、そもそも謝っていること自体彼は気づく由もありません。でも私をこんなにしたのはあなたなんですよ。わかってますか？トレーナーさん。せめて、少しくらい、責任を取ってください。横向きで寝ている彼の腰のあたりに、ちょうど空いているところがあります。そこに座り、私は尻尾を動かして、彼の開いたままの手の上に乗せました。毛先から彼の手の温度がじんわりと伝わってくる。これではまるで優しく握られたようです。こうするだけで心が少し満たされた気がしました。尻尾のお手入れは彼に任せたことがある。馬娘と人間が外見で最もかけ離れているところといえば、耳と尻尾です。もちろん気安く触るところではありませんが、逆に許されれば愛情表現の一つという意味になります。初めて任せたのは、あれは確か2年前の大晦日、ですね。シニア級のことを考えて、初詣はどうしても縁起のいい神社に行きたい。問題はその神社と学園がかなり離れていたため、始発電車に乗っても到着した頃にはすでに混んでいるのです。そしてそれ以前に、寮を出ていい時間のルールだと始発には間に合いません。ホテルなどの選択肢を取ろうか悩んでいたとき、突然トレーナーさんが、なら俺の家に来ない？そっちなら近いし、と提案してきました。正直、驚きました。まさか彼がそんなことを誘ってくるだなんて。え？よろしいのですか？相変わらず配慮がお上手なんですね。ですが、ここは譲れませんよ。トレーナーさん、あの神社はですね、 初詣はトレーナーと馬娘が一緒に行く方が縁起がいいんですよ。逆に一人で参拝すると悪い神様から呪いをかけられてしまうらしいです。もちろんありません。もうこの人は本当に憎らしいほど紳士ですね。トレーナーさん、私と同じ部屋にいることがそんなにお嫌ですか？できればこんなずるい言葉を使いたくはありません。でもやや強引な方法でもここは通さないと。あらまあ、いけません。彼が私を女としてちゃんと意識していることが喜ばしくて、耳や尻尾につい感情が出てしまいました。トレーナーさんは私に不埒なことをするような人ではありません。それとも、作り出した怪物の信頼を裏切るのですか？ジキル博士。そのあだ名を出した途端、彼の表情が引き締まり、レース前のような緊張感のある面持ちに変わった。私がよく知っている彼の本気の時の顔。すべてをかけて挑み、そして勝つという顔。ここまできっぱり宣言されると、女としての威厳は少々傷つきますが、おかげで決め顔を拝見できましたし、ここはお合子にしましょう。ゴール板もすぐ目の前ですし。なら私からすれば何の問題もございません。あらやだ、威圧感出しすぎたかな。トレーナーさんとの大晦日か、楽しみにしてますね。こういう時、潔く身を引く彼も大好きです。当日、こたつを囲んで、二人で晩ご飯を食べたり、みかんを剥きながら一年を振り返ったりして、幸せな時間をかみしめていると、いつの間にかもう深夜でした。交互にお風呂に入り、いつものように私が髪や尻尾のお手入れをする時間ですが、トレーナーさん、もしご興味があれば尻尾のお手入れ試してみませんか？もし人に尻尾がついていたら、これは間違いなく尻尾ピーン自体ですね。興味津々で見ていらっしゃったので、私の尻尾でよければ。どれだけ厳しいスケジュールでも、尻尾のお手入れは毎日欠かさずにしています。自分で言うのもあれですが、たとえ今のようなお風呂から上がって乾かしたばかりの状態でも、殿方の目を引くくらいの自信はあります。ですので私は、栗毛の尻尾の真ん中を握り、彼の方へ突き出しました。先端のふわふわした柔らかそうな毛先が手を招くようにかすかに揺れる。部屋のやや暗い明かりのせいか、いつもの健康的な光沢よりも、ほのかで、扇状的で、あでやかに見えるはず。そんなことを言って、頑張って視線を私の手元からそらそうとしている彼。なんだか可愛いです。あら？ 深読みしすぎですよ。本心です、本心。本当の本当は、あなたに触られたいですけど、それは口が裂けても言えません。大丈夫ですよ。指示は私が出しますから。それに、大晦日はトレーナーさんにしてもらう方が、さらに縁起がいいらしいですよ。美容院などに入れば、もちろん念入りにしてくれますが、日々のお手入れは、だいたい櫛で髪を整えて、トリートメントを塗れば終了です。塗ること自体マッサージを兼ねていますし、かなり好きな行為でした。そして今日は、彼にしてもらうのです。尻尾専用の櫛を渡すと、彼は恐る恐る、尻尾の毛に櫛を通し始めました。結論から言うと、あの日の彼の手つきは想像以上に優しかった。それ以来、たまにストレス解消という建前で、こういった尻尾のお手入れをお願いしている。思い出したら、今彼の手のひらの上にある尻尾が、パサ、パサッと動いていました。このままでは起こしてしまう可能性もありますが、こういったスキンシップがあまりにも気持ちよすぎて、止まりません。おかげで、昼間の寂しさは、さらに減った気がします。もちろん、この行為は、寂しさを埋めるためだけではありません。尻尾は、馬娘の匂いが一番濃いところであるため、触れると匂いも残りやすいです。もちろん人間にはわかりませんが、同じ馬娘なら、はっきりと匂いを嗅ぎ取れるのです。だから、これは単純なスキンシップではなく、マーキングです。明日、他のどんな馬娘が来ても、この人はグラスワンダーのトレーナーだと、最初に知ることになるのです。ええ、大丈夫です。これも許容範囲内の、独占欲ですよ。彼の手が私の匂いにたっぷりと浸り、ちょっと離れたところで座っている私にもわかるほど匂いが付着してきた頃、突如気づいた。今日は珍しくソファーのやや内側にくの字で寝ている彼。ソファーの余った空間にギリギリではありますが、私も一緒に収まることができそうです。そう認識した途端、心臓の音がさっきよりもさらにうるさくなりました。こんな機会はさすがに初めてです。要するに、背を向けて、彼と同じくくの字で寝れば、そんな思考を置いてけぼりにして、体が先に動き出す。気づけば私はもう、ソファーに横になっていた。そして、おじおじと、彼の方へ体を近づける。まるでステーションとドッキングする宇宙船のように、センチレベルで調整して、彼にぶつからないように、ギリギリのところまで、できた。心の中で喜んだ瞬間、耳をさらに澄ませて、彼の反応を伺う。静けさに包まれたトレーナー室には、秒針の音と彼のかすかな寝息しか聞こえません。よかった。まだ寝ているみたい。布団はないものの、これでは同金と言われてもおかしくありません。しかも私より20センチ以上も身長が高い彼のことです。こんな体勢だと彼の懐にきれいに収まる 抱き枕になったような気分でした。肌の接触こそありませんが、距離が限りなく近いため、背中から彼の温度をかすかに感じます。いつもトレーニングで私を包み込んでいるような温かさ。最近すっかりご無沙汰だった彼の優しさ。そして、匂い。離れた場所からだと安心を覚え、少し近くになると幸せを感じ、さらに近づくと動悸がして、今のこの距離では、恍惚へと導く劇薬でしかありません。ソファー越しに伝わる彼の鼓動と私の鼓動が混ざり合うように聞こえて、まるで本当に一つの体になった感覚でした。音を抑えつつ深呼吸をする。彼の寝息が耳の先に当たって少しくすぐったい。思わず耳が反応する。それと同時に尻尾がパサッと彼の腰とそこにある右の手首を包み込むように回った。窓の外を眺めると、三日月はすでに紺色の空を飾り、清らかな光を送り込んでいた。この夜の残りは、あと半分くらい。あ、できればこんな幸せな時間が、もう少しだけ長く続いてほしい。ぼーっとしている間、彼の空いている左手を眺めていた。中指の爪に月明かりが反射して、キラキラして、まるで私を誘うよう。はぁ、今すぐにでも、その手を握りしめ、頬でこすり、手の甲に口づけ、そして指の一本一本まで丹念に加え込み、舌を這い寄せ、ハートもたっぷり残したい。ですが、起こされてしまうのでできません。できない、というのに、じわじわと、独占欲がまた湧き上がってきた。いけない、目をそらさないと、今度こそ危ない。理性を最大まで働かせて、身を翻すように彼の手に背を向けた。つまり私は今彼の胸板と対面している。その瞬間、彼の匂いが波のように私へと押し寄せた。しまった。パチッと私の中で何かが弾けた音がした。気づけば、私の手のひらに、彼の背中の温かい感触があった。私の唇に、彼のシャツのサラサラとした質感があった。私の鼻先に、そのシャツの先にある、彼の皮膚の温度があった。私の耳に、彼の声がした。